平成24年本日は、12月の9日日曜日午後の礼拝をやっていきたいと思います。本日は呼ぶ記の26章です。26章を一節から言います。呼ぶは答えていった。あなたは無力なものをどのようにして助けたのか、力のない腕をどのようにして救ったのかということですね。ここでまあ呼ぶは聞いてるわけですけども、でもこれはまあ、呼ぶ記の流れはまあ何度も語ったと思いますけども、呼ぶ記に関連しては、我々の理解では、呼ぶは、関連者であって、こう苦難を受ける正しいクリスチャンの方ではないだろうかと思っています。それは何度も繰り返すんですけど、呼ぶは憎まれるっていうなんか不思議な名前ですよね。だけどでもこれってイエス様が言われたように、関連時代にですね、あなた方は私の何故に全てのものから憎まれるって書いてあるんですよね。で、実際そうなんですね。ヨブの友達何人か来てるんですけどね、ヨブ味方する人誰もいないっていう感じですよね。よっぽど頑固に見えたら分かんないですけど、でもこれってまさにこうかなって、要するにヨブは正しく、しかも神様から太鼓判を捨てられていいんですけど、でもそれであっても友人たちからも全く頑固でお前は罪があるからこんな目にあったってそのと言われたんですね。でこれはまさに関連罪に正しいクリスチャンの方ではないかなと思います。関連罪は呼ぶも正しいがゆえにサタンに転びられてしまったように、関連罪の正しいクリスチャンが患難に遭うその理由は、罪のゆえではありません。そうじゃなくて正しいがゆえにサタンがいろいろ妨害してくるというわけです。しかも自分の仲間であったはずのクリスチャンにも理解されないって、そういう悲しみがあるわけですね。そういう意味ではこの呼ぶ記は、そういう人たちの備えではないかなと思います。まあ、さっきそんな呼ぶ記の話出ましたけどね、その時に私言ったと思うんですけども、私の理解では神様は確かに世の前で3年半の患難時代をもたらすのは事実なんですけども、でも私の理解では神様は良い周到な方で至れ尽くせりの方であって、そうであるけども、その患難時代に関連してどのような備えが必要で、どういう時代なのか、どこの国が悪くて、どういう反旗とかどういうものかってみんなちゃんと書いてあるんだけど、問題はそれを読まないところではないだろうかなと思っております。のでレムナントはこんな教会なんで来てもメリットあんまりないんですね。肉的にはですね、街道も自分のものであるわけではありませんしね、毎週違うところ行ってますし、その S 系のパイプオルガンがあるわけでもありませんので恐縮なんですけども、でもせめてと言ってはあれですけども、せめて正しいこの患難時代の備えがあれば、まあ、よしとせよ二つに一つで、ね、二つといいことはなくても、せめて一つあればよしとせよって、だからそんなふうに思っております。だから、エムランテに集うことによって、関連上の備えがなせばよしとせよってことですね。まあ、そうであっても、聞く耳がね、あるとないとで、違うと思うんですけども、そのように思っていていただけたらと思います。で、今日のこの箇所でおいては、ヨブが語ってるわけですけども、無力なものをどのようにして助けたのか、力のない腕をどのようにして救ったのか、これはヨブが、このように語ってるんだけども、しかしでもこの章を見ると、絶対この神様ご自身の力に関して語ってるわけですね。6節で、ヨブも神の前では裸であるとかですね。7節、神は北を虚空に張りとかね、8節、神は水を濃い雲の中に作られた。だからその流れでこれほど答えるかと思いまして、あなたは無力なものをどのようにして助けられたのかっていった時に、人の言い聞いているようですけども、実はこれはまた裏返して言うと、神は無力なものを助けたぞって、そういうニュアンスに聞こえます。でまた力のない腕をどのように作ったのかってこう人に聞いているようですけども、神は力のないものの腕をこのようにして作ったぞと、そういうふうに聞こえるんですね。だからそんなふうに読んでると、そんなふうに聞こえます。だからこれは、人はそういうあなたはどうなんだって言うけども、でも神はしかしその、力を持って無力なものも助けるということですね。で無力なものを助けるっていうんですけどもですね、無力なものっていうのはですね、助けづらいですよね。 どんなふうに、亀田兄弟って人はいいんですけどね、知って聞いたことないですか、ボクシング、知らないですよね、それは宇宙テレビ見てないから知らなくてもしょうがないです。でなんか、本当かどうか分かりませんけども、なんか疑惑を言われたことがあるんですよね。弱いとことばっかりやってんじゃないかって、だから勝ってばっかりじゃないかってね、そういうのボクシングの世界多少あるみたいですね。弱い人とね、ね、やって連戦連勝負けなしとかねだけどやらせだ、やらせってことはないけど、わざと弱い人と組んでとかね、だからというようなねこともある、時々あるというふうに聞いておりますね。そんな風にしてあるんだけど、だけどでもまあね、かといって本当のね、チャンピオンに会うと負けちゃったりとかね、亀田兄弟は3人ぐらいいるんですよね。で2番目の子はなんか負けちゃったことあったんですけどね、やっぱりでもなんかちゃん、なんかやっぱり強い人と会うと負けちゃったりすることあるんですけども、なかなか無力な人を強くするって結構難しいですね。どんな風にこのうまくねコンビを組んだり相手を変えたりしてもですね、やっぱり無力な人はやっぱり無力で負けちゃったりするんですね。そういう意味で、だけどでも神様っていうのは、無力なものを、助けることができる方であります。だから我々がもし無力なものであったとしても、この世にあっては、無力なものはやっぱり負けちゃうっていうのは、非常にシビアな現実の世界ですよね。学校でもね、どうしちゃって、頭が悪いといい成績取れないとかですね、または、背が低いとですね、私なんかも思いましたけどね、なかなかジャンプしても高いところ届かないとかですね、いろいろありますよ。なんだっけ、バスケットだとかね、バレーボールとかね、ネットが高いとこなんで、長く届かない、ブロックなんて言ったって、目まで届かないだとかね、それ無力だったとなかなか届かないのってあるんですけども、でも神様はしかし、そういう無力なものをですね、助けてくださるという書いてあるんだから、それは本当だと思ってます。だから、それは、本当だと思ってください。そして、我々がだからそういう意味で言うならば、我々は無力だからって言って、神のしもべにならない、神の畑につかないって、これは間違いなんですよ。私はそう思ってます。で私は、今はそう思ってるんですけど、昔そう思ってなかったんですよ。私のね、若い時言ったら教会の牧師さん立派な人だったんですよ。学校の先生やってね、立派な大学でやってね、人品癒しからぬっていう感じでね、みんなから尊敬されて、とてもあんな風になれないから、牧師になれないし、主に仕えてることができないなと思ったんですよ、正直ね。あんな立派な人ではない人がね。で、ああいう、やっぱり立派じゃないと牧師になれないと思ってましたし、でも神様には仕えてきたいと思うけど、まあ牧師は無理だなと思ってたんですね。だけどでも、まあ牧師になるならないは別として、しかし、神の働きに就こうとするときに、無力だからって言って、諦める必要はありません。皆さんが本当にそのやっていくつもりがあるならば、無力を助けてくださるんですよ。これは、そういう意味では、言い訳なしですよ。言い訳です。あの人だって神様にね、使えようとして大いに持ち上げてるじゃないですか。あの人って前言った絵を描いてる人ですよ。口だけでね、富広館とかね。そうですよ。前ね、あと誰かと話出ましたけどね、北の大地からっていうんでしたっけ、知ってますか、あの人、名前なんて言いましたっけ三橋さんですね。北海道の人なんですけど、その人、小児麻痺ですよ、男男性で。で、まともに歩けないんですよ。でもね、立派な奥さんがいてね、奥さんがおんぶしてくれたり、またリアカーでね、引っ張ってくれて、でもって、それで、駅前ね、その小児麻痺の旦那連れて、で、旦那はそこでね、路傍伝道したんですよ。それ見てるなし、ああ、立派なもんだと思って。だから無力なものって、神様が持ちようとしたら、そういう道って開かれるんですよ。だから結局は 自分無力だから神に仕えていかないって、神を保持できないって、それって言い訳に過ぎないですね。別に難しいことをしなくてもいいんですけど、本当に主の方針になっていくということもあったり、いろんな助けが得てくると思います。私もそうですよ。私もエレミアのいろんなメッセージ、いろんな主観語りかけ来た時ですね、思いましたよ。こういう言葉が一番初めに来たんですよ。エレミアの言葉ね、主の宮の前にいたしね、ここに礼拝に来る全てのものにこの言葉を語れって言われたんですよ。だから全てのものに語れって言われたってと思ったんですよね。どうするんですか、神様。日本中の教会行ってちょっとこのメッセージしたらいいんですかって言っても、まず受け入れてくれない牧師でも何でもなかったですからね、その時はね。まあ新学生ではありましたけどね、どうしようかと思ったんですね。でもそういうことが来ちゃったから、無力だし、つても何もないしね、祈っていったわけですよ。そしたら無力なものをどのようにして助けたって書いてある。助けられまして、無力だったけど、もう十数年前ですよね。その時立ち会った、ちょうどいろんなインターネットの黎明期だったんです、その子はね。15年も6年も前ですけども、その頃、ホームページとかね、いろいろみんな作り始めてこなんですよ。でちょうど私はその時に、私はそういうホームページだとかコンピューターは何者だっていう人間なんですけども、でもそういうたまたま雇ってくれた会社がコンピューターの会社だったもんだから、そういう仕事に入ったもんだから、いやでも一人に一台コンピューター置かれてない机の上にそれ使いこなされてクビになっちゃうから、もう40過ぎてましたけども、なんとか覚えたんですよ。でそれ良かったんですよね。でそれでホームページが出来上がって、でホームページを通していろんな警告をすることになった。だからやっぱり言い訳は立たない。神様飯に来たらその方法も道開いてくれるんですよ。だから無力なものだからってね、この世ではそういう言い訳立つんですよ。ダメですとかね。でも無力なものを助けてくださるっていう方なんで、それは神の不思議な方法が出ることを来ますんで、そういう意味では、どうぞ神様の不思議な不思議な方法っていうのをどうぞ見ておいていただきたいというふうに思うんです。力のない腕をどのように作ったのかって書いてあるんですけどね、これもあるんですよ、証がですね。まあ証ばっかり言ってるとそれだけで終わってしまうかもしれないですけど、私も力ない腕だったんです。その今言った会社なんですけどね、コンピューターのそこのところに下請けで入ったんですけども、そこでずっと二十数年も生活も支えられましたし、仕事もね、で、すごい本当良かったです。そこ行ってそこでね、私なんか普通だったらコンピューターなんか全然遠い人間なんですけども、仕事でやらざるを得ないからホームページを覚えたし、メールも覚えたんですよ。でそれはみんな生きてるわけですね。そうだったら今の方でできないわかんない、コンピューター私の年代ってコンピューターいらない世代なんですよ、はっきり言って。でやらないでしょ。三河さんだってまあギリギリぐらいじゃないですか。ですよね。で私の似たような年代の私のね、一つか二つ上の姉とかね、姉の旦那さんとかね、うちの妹の旦那とかね、みんな頭いいよ私よりも。でもコンピューター何者なんですよ。家にあるけど使わないよって俺たちはどうな。そういう世代じゃないんですよ。だけどでもそういう会社に入ったのでよかったですね。でもそれってやっぱりそういう奉仕だったんですね。で、その会社に入って、で、その会社入って入れてもらってよかったんですけども、で、英語を使う会社だったんですけども、私、ちょっと危機が訪れたんですよ。仕事の危機がですね。だから、私のことをですね、よからぬを持っている、社員がいたんですよ。私と同じように下請けのライバルみたいな会社なんですけど、ライバルでもないんですけども、似たような仕事をしてる人で、女の人だったんですけどね、その人は心の狭い人に言っちゃうと怒られちゃうけど、まあね、あんな、で私に似たような仕事をする人が来て、あの人がぐっとなんかこう乗り出してくると、私の仕事が危ないと思ったのか分からないけど、ちょっと、まあ、女の人がみんな心狭いかどうか分からないですけど、その人心狭かったんですね、スカッともね、いろいろ悪口言うんですよね。 走ってはこうでこうでとかね、霊蔵の言うんですよ、あのボスみたいとかねで私はその人は A 社社員でね、私は B 社の社員でね、でこういろいろ言うんですよこうあので困ったなと思うんですけど、らしいんですけど、まず向こうのは何年も、ね、先輩だし、でちょっと映ってもないし、言われたら言われっぱなしなんですね。このまま行くと危ないなっていう感じで、せっかく入った仕事だし家族もいるしと思ったんですよ。でただあの英語ができるとかできないって、これってね、あの見えない世界だし、あの分かんないんですよね。で、あたこで言われたんですね。ところがね、あのここに、まあ、この証で書いてるんですよ。力のない腕をどのようにして作ったのかって、私それを立証する方法とかない、褒めてくる人もいないですよ。だって知らないで、初めて入った会社だし、前の誰も知らないですからね。で言われっぱなしだったんですね。でその時やっぱり祈ったんですよ。クリスチャンですから、なんとかこうクビにならないようにね。でどっかであのまあまあこの会社でやっていくのが御心なら助けてくださいって祈ったんですよ。祈ったらですね、あの不思議なことが起こりました。でちょっと評判がね逆転したんですよ。でそれはどういうことかというとですね、話が複雑なんですけどもね、ある仕事先があるんですよ。でそこであの仕事を持ってて、そこの主任さんっていう人はいいんですけどね、この人のもとで仕事もまあ来るんですけども、でその上でそのまた別途ボスがいるんですけど、まあ、それはまあいいんですけども、でボスがいなかった、1週間かどっかで出張してたんですね。でその時にまあボスがいなかったもんですから、でボスを通してややこしいですけどね、主任でここに大体こんな流れが仕事来るんですね。そしてあるアメリカの会社にやり取りする必要があったんですよ。で大抵私の方は信頼がないから、そのアメリカから来たら大抵こっちの方は何でもね行ったんですけどね、その1週間ぐらいいなかったもんだから、何だか分かんないですけど、私の方に仕事来たんですよ。通信の依頼なんですけどね、その頃はファックスかなんかのことなんですかね。で私めが一生懸命英文を書いたんですよ。この人に成り代わって、ね、いつもこの人は英語結構できるからこの人は書いたんですけども、私のところでちょっとこれ書いてくれないかって言われて来たんですよ。で私めが書いて出したんですよ。そしてそれはアメリカのね、仕事先の女性が見てね、そしてミセス・ローリングさん、なんとか言う方なんですけどね名前忘れて失礼なんですけども、その人が仕事の返事で、はい分かりましたって返事来たんですよ。その時についでに何行かですね追加の文章があったんですよ。で、あんたの内容はよく分かったってね、ところでいつものあなたの英語の文章だいぶ違うって今回言ってたのね。で、あなたは誰か特別この英語のためにね特別な秘書を使ってるのかってね、今回の英語は非常にパーフェクトでね、あなたの手紙はビューティフルでね、今回パーフェクトでしたって、絶対誰か使って、あなたはいつもの文章違うっていうそういう話だよねこの人はハート持ってるかもしれないですけど、でもこの人偉いですね。ちゃんと伝えてくれたんですよ。こんな風にアメリカの人が褒めてきたからね。 今回入ったこの、使えるかどうかわかんない、この、ええ、見るか前のかわかんない、この人間、あんまり捨てたもんじゃないっていうことを言ってくれたの。この、いなかったボスにですね。ね。で、評判逆転したんですね。あ、もう、まあ、あの、あ、じゃあ、まあ、まあ、まだ首にする必要ないなってことで。それで長くいることができたの。で、それ入って1、2年ぐらいですけどね。それから20年ずつね、勤めることができたんですけども。で、これ明らかにそうですよ。御言葉の通りね、力のない腕ですからね。全然自分以外、あ、自分のところ何の力もなくて、あ、神様以外助けはないなって言って、一体もうどっから助けが来るんだろうと思いますよね。私思いましたよ。一体誰が自分のことをね、助けてくれるのってね。でも、その時はそうだったんですよ。外国、アメリカから来ましたよ、助けが。思いもいりませんよね。会ったこともない人ですよ。来たんですね。で、その時は来たんですよ。で、その後私はもう、その、あの、結構それの担当になって、あの、10年もね、そのミセスなんとかさんと何回もやり取りしたんですけど、二度と褒めてくれないんですよ。その時だけ褒めてくれない。こんなもんなんですよ。気がね、その時気が向いたのかどうかわかんないですけどね。だから何を言ってるかというと、本当に危ない時っていうのは神様が助けてくれるって。だからどうぞ我々はですね、あの、神の救いがあるってことを言ってください。で、3節で、知恵のないものをどのようにしていさめ、豊かな優れた知恵を示したのかって書いてある。だから、あの、知恵のないものであっても、神様はいろいろ我々に知恵を与えてくださいます。で、あの、必要なことを語りかけを与えてくれます。でもそのためには、やっぱり、あの、神の前に聞くという習慣ですよね。また祈るという習慣、または神様が教えてくださると信じて、どっかどんな方法かで教えてくれるっていう、そういう聞く耳を持っているということですね。だから、しもりとして聞く耳を持っているなら、ちゃんと聞くことができます。だから、今回はね、あの、失敗に関しても食べては言うようですけども、あの、なんでレムナントが突然本なんか出すようになったかというと、そもそもいきさつはもうね、去年、あの、例の、ジェン・パール牧師が、あの、突然レムナントが来て、そして暗号のことをね、話して、で、実際に暗号の本が出たわけですよ。しかも彼は結構売れたわけですよね。何万部も売れたって言いましてね。で、その本の真ん中に、レムナント暗号が載ってました。で、それともね、それで気を良くしたのかどうか、イズミ・パール牧師はね、あの、ヒカルランドの社長に紹介してくれたんですよ。結構気のいい人ですよね。で、紹介してあげますよって言って、あの、電話番号も教えてくれて、で、一回電話したわけですね。して、そしたら、あの、あなたね、最初話したらいいかなと思ったけども、社長さんに、聞いたんですね。したらそういう本書いてほしいというような社長さんから、依頼があると聞きましたけど、そう思っていいんでしょうかって言ったら、うん、そうですっていうようなことね。嘘でもないような感じなんですね。ただその時言ってましたね。もう一人暗号者いるんだって。どっちか決めかねてる感じで。で、今回出たからそっちの人を結局選んだんですけども、でもその時点ではどっちとも感じだったんで、あの、一生懸命書いたわけですよ、原稿をね。だけど、あの、本は書いた方がいいねとかね、書いたらもしかすると売れるかもしれないねっていう、あの、いう言葉だけでは皆さんもなかなか本書けないでしょ。今回300ページ以上あるんですよ。書けませんよね。だからでも、さすがにやっぱり出版社のね、うちもヒカルランドの本見ましたんでね、あそこの社長と話して、あ、可能性としては出るかもなっていうんで、やっぱり書いたわけですよね。これはあの、神様の語りかけであっておりました。で、また、神の知恵とか方法だと思うんですね。ここで、知恵のないものをいさめって、要するに書くべきだっていういさめですよね。そういうのを神様が教えてくれたというふうに思います。で、それがなかったらやっぱり書かなかったと思うんですけどね。まあ、結果としては、あの、そっちの出版社に出さないにしても、まあ、何にしても本は完成しそうですよね。だからこれも含めて、いろんな方法で神様は我々をいさめたり教えたり、知恵のね、悟りとか知恵のない我々に教えてくれるんだってことに関しては、ちゃんと信仰を持ってください。そのように、あの、思っている人と思ってない人は聞き分けることは違うんですよ。そうない人にとっては起きてくることはただ偶然と人間しか見えないんですよ。だけどでも、神は、ね、あの、例のあそこの箇所で、バラムとバラクの箇所で、ね、ロアバンバンって叩いたときに、その時に、 ロバはね、人の声して語りって書いてあるんですね。それは語りかけなんですよ。ロバは聖霊の例えだと私は思ってるんですけども、聖霊とかは人の声を通して語るって、だからあの単なる普通のこの世の人が言ったことであっても、だからあんまり厳密にね、クリスチャンじゃないか、あの人はねちょっとあの、行いが良くないからとかね、あの人はちょっと顔つきが悪いからね、あれは神からの声じゃないって、そうとは限らないんですよ。この辺はそう思ってください。人の声を通して神が語るっていうのは一つの原則なんですよ。未信者だろうとクリスチャンだろうとね、このことは捉えておいてください。そうするとやっぱり、そうすると捉えるものを捉えることができますからね。4節、あなたは誰に対して言葉を連れているのか、誰の息があなたから出たのかって書いてあって、だからこれ書いてあるのは、神は言葉を告げるっていう言葉ですよ、ことですよ。だから誰に対して言葉を告げるのかっていうこと、こういう問題なんですね。で、神は言葉を告げる方だぞっていうことを言って、そんなニュアンスですね。で、で、神はそれな方であるということを覚えてください。神様は、お一人一人に対して、言葉を持って必要なことを語るということがあります。だから、レブラントの働きもそうなんですよ。どんな奉仕もみんな神の言葉から出てるんですよ。で、さっき言ったように、エルメの部屋も700以上見事を書きましたけども、メッセージ書きましたけども、それもみんな、最初の言葉ですよね。宮に来るすべての人に対して、この言葉を語れということですね。で、それで、忠実にずっと書いてきたのがその働きです。また、つむべってホームページ書きましたけども、これもつむべの言葉ですね。民のうちの一人をね、立てるって。その人は角笛を吹かなければならないですね。もし角笛をね吹かないために民のうちの一人が撃たれたら、そのうちの責任を角笛を吹くものですね、要求するって言うんですね。ですし、それがちょっと怖くてですね、これはまずいぜと思って一生懸命ホームページ書いたんですけども、やっぱりそんな、だから神の言葉が来ると神のことは無駄にならないんですよ。そしてそれは実際に働きに入っていくんです。それは皆さんに関しても同じですよ。だからどうぞ、神は言葉を語るっていうことをですね、そういう方なんだってことをぜひ覚えておいてください。で、五節、死者の霊は水とそこに住む者との下にあって触れる。よいも神の前では裸であり、古着の縁も覆われない。神は北を虚空に張り、血を何もない上にかけられるってことですね。死者の霊とか、水とそこに住む者と下にあって触れるって、これは良いも神の前で裸で滅びの淵も割れないっていうのは、死んだ者の霊ですよね。で、また、聖書的に言うなら、新約聖書的に言うならば、肉体を持っている人でも死者の人っているんですよ。イエス様は言われませんでしたか？私の、父を葬らせてください。そしたら私は従ってきますという時に、死人は死人に葬らせろって言ったんですね。で、それはどういう意味かというと、あなたは神の、あなたは、神の音を述べせるって言ったんですけども、どういう意味かというと、死人というのは何も顔受けに入った人だけじゃないっていうことですよ。そうやってこの世の人でも神を変でない人で死んだ人だっていうことですね。でそういう意味で言うと、ここも別に死んだ人だけじゃなくて、そういうような霊も身とそこに住むものとしてなって触れ、よいも神の前では滅び裸であり、滅びの淵も終わらない。だからよいも滅びの淵も、要するにこの世の人のことからもみんな神の前では、死んだような人たちのこともみんな神の前裸であって、全て分かってるということですね。だからその中にあります。で、なぜ神は北を虚空に張り、血を何もないようにかけられるって、これは血って地球のことですよね。だから地球を何もないようにかける、だからこれを通して要はもう呼ぶ儀って今から3000年以上前なんですけども、その時からもうこういうことは分かってるわけですね。で、北を虚空に張るって、北張るっていう言葉はなんかこれ傾けるって言葉だというふうに書いてあるんですけども、要するにこれ地球のね、地軸は北をに向けてちょっと傾いてますよね。だから虚空に向かって 傾いているということをまさに書いてあることになってくるんです。だからそういう意味では本当に、聖書の科学的な知識って非常に正確なものです。神は水を濃い雲の中に包まれるが、その下の雲は裂けない。神は座の表を覆い、その上に雲を広げ、水の表に円を描いて、光と闇との境とされた。神が光ると天の柱は降り恐れるということですね。だからこれは天の柱もそうですし、またこれはね、例えの意味で言うならば、天がね、天地境界の境だったら、その柱も震われると、そういうことですよね。でそれを通して、叱られたり、教えられるということですね。11節、神は道からになって海をかきたて、神の英知を持ってラハブを砕く、打ち砕くということですね。ラハブって言葉なんですけども、これがヘブル語なんでしょうけども、面白いものですけど、これは KGV の訳で見ると、ラハブって言葉が、高ぶりを打ち砕く、高ぶりっていう言葉なんですね。だから、ここで書いてあるのは、神の英知を持って高ぶりを打ち砕くということであります。だから、言わんとしていることは、それはこういうふうに理解できるんですけども、我々が何か高ぶりがあるときに、神様は、それは、神は高ぶりを防ぎ、へりくだものに恵みを保っているので、我々、神様は訓練してくださる方でありますから、その高ぶりに関して、いろいろ打ち砕くような環境を用意するということであります。で、これは、その人の益になりますので、神様は意地悪ではないんですね。だから、皆さん、もし、その高ぶりを打ち砕かないようなことを神様から用意されたなら、それは怒ったりひねたりしないですに、それは謙虚になって受け入れてください、そうでないとろくなことがありませんのでね、何度も何度も叩かれてもちっとも変わらないというと、もっともっとひどいことを期待しますので、ね、ぜひそれは受け入れてください。でこれは私もあったんですよ、まあ、前も明かしたと思うんですけども、若い時集中的に神様に高ぶりたが打ち砕かれたことがあったんですね。私その時全く思ってませんでして、高ぶっていると思ってませんしね、一生懸命神の前に使えていると思ったんですけど、結局それって肉の力で使えたんですね。今思うとね、そうはその時は私は思ってませんけど、神の前にはね、だから海で溺れたりですね、また韓国へ行ったけど、韓国でねもう帰ろうという時に空港でパスポートなくなって、みんなから白い目で見えるみたいですね。嫌なこといくつも何度も3度も起きてきました。で、すっかりやっぱり、でもそれを通してでもやっぱり、ああ、自分の違いで食べちゃいけないんだなっていうことを分かった。それはいい天気でありました。だからどうぞ、我々は起きてくることは、みんな神の恵みだっていうことを覚えてください。そしてそれは、我々に対しての恵みになってくるんだっていうことを覚えてください。13章、その息になって天は晴れ渡り、水は逃げる蛇を差し通す。見よ、これらはただ神の道の外側に過ぎない。私たちはただ神についての叫びしか聞いていない。誰がその力ある雷を開けようか。でこれはみんな神の叫びしか過ぎないって、だからもっともっといろんな技をなされているわけですね。こんな言葉はありますよね。イエス様に関して、この方がなされた技をしたら天地もね、その本を置くことはできないと書いてあるんですけど、そのぐらいいろんな技を神様なされているわけであります。誰がその力ある雷を聞き分けようかっていうふうに、神の怒りもですね、声があるんですけども、なかなかそういう声って聞き分けられないっていう、こういうことも覚えておいてください。あれは神がね、怒ったり教えてるんだけど、なかなかそれを聞き分けられないって、そういうポイントになります。じゃあ、そこまでです。